こんにちは。環境市民のエコまちライフの時間です。今日の担当は久保市子と
下村静子でお送りします。
はい、今日はね、見学者がいるんですよね。
そうですね、はい。
ちょっと自己紹介お願いできますか。
東京から来ました小泉啓司と申します。今日一日よろしくお願いいたします。
あ、小泉さんは、京都は旅行ですか。
そうですね、とても京都っていう街が好きなので1ヶ月間遊びに行かせていただいてます。
おお、なんかどっぷり京都にね使ってる感じがしますね。
はい、もう、はい、お一方。
こんにちは、京都女子大学3年生の谷本康奈です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あ、谷本さんも京都の人ですね。
はい、ずっと京都に住んでいます。
はい、ということで、
はい、若い人一緒で嬉しいですね。
嬉しいですね。ちょっと弾みがついてる感じがします。
はい、はい、環境市民のエコまちライフ、これから30分よろしくお付き合いください。このコーナーは身近で当たり前と思われている話題からエコロジカルなものを発見紹介し、皆さんと一緒に考えようというコーナーです。
はい、
今日は公害という言葉、それから環境問題という言葉の違いについて考えてみたいと思います。公害と環境問題って同じように使ってしまいがちですが、実はちょっと違うんですよね。
そうですね、公害というと四大公害病と言われる、熊本水俣病、新潟水俣病、妖怪一喘息、痛い病がまず思いつきますよね。でそれに対して環境問題と言いますと、地球温暖化やオゾンホール、酸性雨、生物多様性の危機、環境ホルモンなどいろいろ考えますよね。
じゃあその違いは何でしょうか。
はい、大きな違いは公害の原因が、まあ、例えばある企業の生産活動にあるのに対して、環境問題はその原因が狭い範囲に特定できるものではなくて、企業活動の全般や私たちの生活から発したものであるという点なんですかね。
はい、その通りですね。環境問題の場合は誰もが被害者にも加害者にもなる場合があるんですね。うん、環境基本法というのがありまして、それには大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、悪臭、地盤沈下、この7つが典型公害として列挙されています。
はい、
最近ではダイオキシン類やアスベストなどの有害物質が問題になっていますね。まあ、そして確かにこれらは問題となる原因の所在を特定できれば、原因物質の除去を行うことで解決することも可能です。しかし地球温暖化をはじめとした環境問題となると、人類の文明の在り方そのものが原因と考えられますので、個々の対処療法では解決ができないんですよね。
そうですね。しかし、まあ、公害も全て私たちの生活を便利に快適にしようという中で起こってきた問題なんですから、環境問題にね、こうつながっているということは言えると思いますね。
はい、まずは、まあ、公害でも環境問題でも起こさないということが大事ですけれども、そのためには環境汚染の影響が健康に及ばないような基準を作って、厳しく監視したり規制したりすることが必要ですね。
うん、
また貧困や人口問題への対策も必要です。究極的には私たちが何を大切に考えているのか、私たちの生き方や生きる哲学などの変革も求められていると言えるかもしれませんね。
はい、
以上、なあなあ知ってるへのコーナーでした。
では今日は曲紹介、谷本さんにお願いします。今日の1曲目、
はい、ロビン・ロイドで里の秋です。
このコーナーは街で活躍する人に登場してもらったり、突撃リポートなどで街の今を紹介し、環境の街づくりを進めていこうというコーナーです。
はい、
今年7月水俣病の解決を図る水俣病特別措置法が与野党の賛同を得て可決されました。
はい、
この法律の成立で本当に水俣病で苦しむ人々の問題が解決するのか、1993年に結審した水俣病京都訴訟の弁護団団員であった弁護士の尾藤博樹さんにお話を伺ってきました。お聞きください。 7月に、はい、水俣病、特別措置法案というのが、成立しましたが、これで何が解決され、何が未解決なんでしょうか。
正式名称は水俣病被害者の救済および水俣病問題の解決に関する特別措置法って、えらい長ったらしい法律なんですけども、まあ、目指しているのはその水俣病の問題がまあ非常に長期にわたっていると、まあ、50年以上にわたっているわけですけども、それを今回の法案によって早期解決をしようということで、加害企業である窒素を分社化って言いまして、親企業と子会社に分けてですね、で、子会社はもっぱら事業活動に専念してもらうと。で、親会社として残った昔の窒素はですね、救済に当たるということで、そういう合理化をすることによって、救済をもっと進めたいという狙いだということになってます。ただ聞いていただいて分かるように、じゃあそのどの範囲を救済するのか、どういう内容で救済するのかということについてははっきりもちろんしてないですし、水俣病の被害者が、まあ、何人いるのかっていうのが分からないような状態の中でですね、そういう形で分社化を認めて、まあ、いわば儲かる部門を別会社に切り離して、儲からない部門だけで救済に当たって、で一定の期日が来たらもう解散してしまうと、清算してしまうっていうようなことではですね、これはむしろ窒素の化学企業の窒素救済法ではないかというふうに言われてますね。ですから私もそういう面が非常に強い法律なので、非常に問題が多いと、これで解決にはならないというふうに思ってます。
ということは、水俣病の、まあ、今回のこの法律でまだまだ水俣病の解決っていうのにはならない、
そうですね、
ということですね。でも、まあ、この特別措置法を作ろうとした目的はやはり水俣病の患者さんたちを救済するということがもともとあったはずだと思うんですけれども、
そうですね、はい、
救済はされるんでしょうか。
まあ、内容はともかくとして、はい、救済をするための一つの、まあ、道具作りであることは間違いないと思いますね。うん、だけど考えなきゃいけないのは、その水俣病の問題の解決、私たちがやってました水俣病京都訴訟というのがあったわけですけども、まあ、それが解決したのは1996年の5月、今からまあ13年ほど前ですけども、その時もですね、一応訴訟を提起している人だけではなくて、訴訟をやってない人も含めて、賠償一時金ももらえるようにっていうことの制度を作って、一応私どもとしてはこれで解決したと、まあ、被害者が、まあ、万人も上る被害者がいると予想されるけれども、その人たちもみんな申請してもらってですね、この仕組みで解決できると思ってたわけですけども、実際のところはそう甘くはなくて、その時も申請しなかった被害者がたくさんおられたわけですね。うん、ですからその制度を作る場合に、まず救済の中身をどういう中身にするのかということが一つ問題、つまり救済の金額とか給付の内容の問題もしっかりですけども、その他にどの範囲まで救済できるのか、いつまで救済するのかという点が大事なことだと思うんですけど、それがはっきりしない、うん、で、大体その何人患者さんがいるのかということ自体も分かってないと、うん、そういう中で作った仕組みで、しかも一定の時期になれば、まあ、いわば 解散してしまうということですので、これが本当の意味でどの程度救済に役に立つかという点については甚だ疑問な点が多いということですね。
すごい曖昧にしたままで、例えば、あってほしくはないことですけれども、この後すごく患者さんがまだまだ、その症状が出てきたという時に、じゃあそこのところはもう知らないっていうことになってしまう可能性もあるっていうことですよね。
そういうことですね。だから我々、公害問題やってる法律家あるいは運動家の中で、知られた考え方として PPP の原則っていうのがあるわけです。これは日本語に訳すると原因者負担の原則とか汚染者負担の原則って言われてますけども、つまり環境を汚したものがその汚したものの復元とかあるいは被害の回復について全て責任を負わなきゃいけないと、こういう原則ですね。それに基づくんではないかと。つまり水俣病を発生させた企業というものは未来永劫水俣病の被害についてきちっと責任を取るということこそが大事なわけだけども、それを一定の範囲に限定しかつ一定の期間で打ち切るというのが考え方、しかも営利を目的にして儲かる部門は切り離して、しまうと。だから救済の範囲が限定されることに必然的になるわけですけども、そういう内容であればこれは被害者救済法じゃなくて加害者企業救済法じゃないかというふうに患者さんたちは批判してますけど、まさにそういう点が非常に強い法案になってしまったということですね。
窒素という会社の責任をこう限定するようなものになってしまっているということですね。
だからそこが最大の問題ですよね。だからこういう問題、つまり公害問題の解決を考えるにあたっては一番大事なことっていうのはまずどこまで広がっているのかっていうことを徹底して分析することは一つで、被害は完全に回復されなければならないということです。それは人間の被害も含めて環境の、被害回復も含めてですけども、そういう原則に従った解決にないと本当のファイナル、つまり最終的な解決にはならないと思うんですね。そういう観点がすると今度の 法律っていうのは、国際ルールであるところの PPP の原則に反していると。それから被害がどれだけ広がっているかということについて分からないままに幕引きを図っているという面で非常に大きな問題だと思います。
しかしこの法案の成立には与党、自民党だけではなくて野党も賛成しているという。
野党の、民主党も賛成してやっていると。その大きな動機としては水俣病の被害者の人たちが非常に高齢化している中でですね、いつまでも救済を図れないということでいいのかということがあるわけで、そのこと自体は非常に大事なことで、私も京都の裁判やってた時にやっぱり亡くなってからあと救済を受けたんでは意味がないということをたくさん聞きましたし、切実に訴えられました。だから早期救済というのは非常に大事なことなので、その早期救済のためのシステムを作るということもこれは大事なことでありますから、そういうものは全くナンセンスで、作るべきではないということではないですけども、作るとすればですね、やっぱり国際ルールを守ったものを作ってもらわなきゃいけない。やっぱり分社化をして責任を限定していると、で時期を一定の範囲に限っているということが最大の問題。もちろん救済のレベルの問題、つまり一時金をいくら給付するのかという問題もありますけども、それ以上に限定しちゃってるってことは問題だと思いますね。
これできたばっかりですけれども、その逃げ得にならない、させないためにですね、その改正自体もまた考えるとか、あるいは私たちが何かこう注視していくというようなことが必要なわけですよね。
だから世論の中でですね、やっぱり窒素救済法にならないようにしないと意味がないんじゃないかっていう声をもっと 強めていかなきゃいけないと思いますね。自民党、公明党さん、それから民主党さん一致して通しちゃった案ですから、それを再度改正しろっていうのはなかなか難しいかもしれませんけども、問題の所在は非常に大きいわけですし、まあ、何よりもその被害者の人の意見がほとんど反映されていませんのでね。だから被害者の声が反映されるような制度に再度変えていかなきゃいけないし、それがないと今起きている訴訟、新しい水俣病の裁判、つまり我々が1996年の5月に訴訟を国に対する訴訟を取り下げて和解をした時に、これで全面解決するんだというふうに思ってた、まあ、甘い見通しだったと思いますけども、その後に起きている、まあ、原告今1900名ぐらいいますけども、その裁判はなくならないと思いますね。でまたその裁判の中で被害者の人たちが訴えている声に真剣に耳を傾けるのが僕は政治家としての責任じゃないかと思いますけど。
ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
以上、弁護士の尾藤博樹さんのお話でした。ね、この法案実は最初は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の最終解決に関する特別措置法っていう法案名だったんです、うん、最初はね、
はい
は
い、
それが、まあ、通った時にはこの最終解決の最終という言葉が、
うん、
なくなってたんですね、まあ、これはもちろんこんなんで最終にしてもらったら困るということで取られたわけですけれども、うん、
はい、
それでもちょっとね、今のお話聞いてると不安が残る、不安ですね。
そうですよね、うん、この PPP の原則っていうのは私たち本当生きていく中でしっかり、これ企業もね、うん、まあ企業と言わず私たち自身もきちんと受け止めておく必要があるもんやなと改めてね、お話聞いて思いましたね、
うん、まあ、自分がね、何かする時もちゃんとその迷惑かからないようにっていう判断しなきゃいけないってことですよね、うん、
はい、
なんかこう最近も水俣病、水俣の窒素の会社が汚水の垂れ流しをやめてから生まれはった人たちが水俣病のようなね、症状を発症している方が出てきているということで、まあ、この人たちは今までの法律では水俣病には認定されない人たちなんですよね。でもまだまだそういう方たちっていうのは出てくる可能性ありますから、こういう潜在的な患者さんたちをどういうふうにして
救済していくか
っていうことですね、うん、これはもう本当に患者さんたちだけではなく私たちもみんなで考えていかなければいけないことだなと思いますね。
はい、
来週も尾藤先生のお話をの続きをお届けします。以上、見たい聞きたい話したいのコーナーでした。
では今日の2曲目です。
エコーエコーエコー回覧板。
このコーナーではリスナーの皆さんが参加できる行事情報などをご紹介いたします。今日はまず環境市民の作った DVD のご紹介をしたいと思います。
はい、環境教育用映像教材として使っていただきます未来の選択、もうご存知でしょうか。日本語版と、日本語、英語、中国語、3カ国語が入った3カ国語版というのがあるんですけれども、まあ、こちらの DVD では常に世界各地で起こっている温暖化の影響や、貴重な映像、写真、研究成果、データなどを駆使いたしまして、将来の環境予測、まあ、影響予測ですね、とともに私たちが何をすることができるのかというのを、紹介しています。で、IPCC 第4次評価報告書の最新情報も加えまして、地球温暖化の現状を知る誰でも分かりやすい構成になっておりますので、もし関心がある方はぜひ環境市民までお問い合わせください。まあ、 いろんな企業さんの研修であるとか、あの行政さんのもちろん研修であるとか、授業であるとかですね、あるいは職場の研修、地域での環境学習会、そういったものに使っていただきやすい30分くらいのバージョンとなっていますので、ぜひご活用いただければと思います。よろしくお願いします。
はい、ちなみにナレーションは下村さんがやってらっしゃるんですよね。
そうですね、拙くて申し訳ないんですが、値段だけ言っておきましょうか。
はい、
ですね、販売価格、日本語版の方は2100円で、3カ国語が入っている分は3150円ということになっております。
これ3カ国版の場合だったら、例えば英語勉強してはる人とか、うん、中国語勉強してはる人とかやったら、そのなんかね、環境に興味があったら、これ他の言葉で英語でなんて言うんやろうとかっていうのの勉強にもなりますよね。なりますね。
はい。で、すごいデータなんかも詳しく載ってるんですが、そこも全部その言語で書いて、日本語で、英語ね、中国語で書いてますのでね。はい。はい、と思います。
ね。
はい。
今日はですね、ラジオの見学に来てもらってますけど、
見学にお二人で来ていただいておりました。
まあ、実はラジオに見学来てるっていうのは、ラジオチームにちょっと興味があって来てくださっているということなんですけれども、まあ、ラジオチームではいつもこうね、メンバーを募集してますが、はい、今日どうでしたか、お二人。
そうですね、とても緊張したんですけれども、やっぱこういう場を経験させていただいて本当にありがたく思っております。
あら、まあ
近頃の若い子も捨てたもんやおまへんなみたいな。
じゃあ小泉さんは東京特派員ということで、これから、はい、電話なんかで登場してもらえるといいですね。はい、
よろしくお願いいたします。
はい、そして
私もすごく緊張したんですけども、なんか30分すごくあっという間で楽しかったです。
すごい声落ち着いてますよね。
んなんか初めて登場した人とはね、思えなかったですが、
思えない思えない、はい、素晴らしい。私なんか最初の頃声震えてましたよ。ビビビビビビって。
そうですよね、うん、
信じてもらえないと思いますけど。
今やこんなになりました。
初心忘るべからず。
はい、
はい、そろそろ時間のようです。今日の環境市民のエコまちライフ、いかがでしたでしょうか。この番組ではリスナーの皆さんからのご意見ご提案を募集しています。環境やまちづくりについて皆さんのご意見をお聞かせください。環境市民の連絡先は電話 075-211-3521、 075-211-3521。ホームページからも盛りだくさんの環境情報を提供しています。
はい、先ほどご紹介しました DVD 未来の選択、これをですね、購入したいという方も今の電話番号、ホームページを見ていただいたらと思います。
はい、次回も引き続き尾藤博樹さんに水俣病の残した教訓についてお話を伺います。今日のメンバーは久保井千鶴子と
下村静子でお届けいたしました。
ではまた来週。
さよなら。